おはようございます。ただいまより2023年6月18日第3礼拝洗礼礼拝を始めます。礼拝に来られた会衆の皆様、お一人お一人を心から歓迎いたします。前奏のうちに神様の前に静まって心を整えましょう。それでは共に賛美を捧げましょう。賛美歌365番をもって賛美いたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。では司会者がお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。神様、あなた様は罪深い私たちをも、あなたは私の愛する子と と呼んでくださり、その広く長く深く高い人知をはるかに超えた愛を持って私たちを愛してくださるお方です。その満ちあふれる愛と豊かさのゆえに、あなたのお名前を心から賛美いたします。神様、あなたの恵みの中で今週一週間守られ、教会の浸水からの復興も進み、こうして今日もあなたの御前に立つことが許されたことを感謝いたします。今日は第二礼拝において大きな喜びを持って洗礼式が執り行われ、また第三礼拝では転入式がもたれます。神様が聖霊様によって信仰を与えくださり、礼拝、洗礼、転入会へとお導きくださったこの大きな喜びを心から感謝いたします。今日洗礼を受けて始まる、また転入会をもって始まる新しい歩みの上に、神様からの祝福が豊かにありますように。また神様、教会に集う方々の中に病を抱えておられる方、心に重荷を負って苦しんでおられる方、また試練の中にある兄弟姉妹がおられるかと思います。礼拝によって、またあなたの愛によって安息を得ることができますように、御言葉を通してイエス様にある、イエス様から愛されていることを知り、愛によって私たちを生かしてくださいますように、この礼拝を最初から最後まであなた様が導いてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。ゆっくりと祈りの言葉を味わいながら、私たちの心からの祈りとして捧げていきましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。アーメン。あ、国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。本日の聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書ルカの福音書の3章22節です。ルカの福音書3章の22節です。お 読みいたします。聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられた。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。今日は第二礼拝で一人の方の洗礼式があって、そしてこの第三礼拝では三人の方の転入式が予定されています。洗礼式や転入式に立ち会うときに、そのお一人お一人を洗礼まで、また転入までですね、ここまで導かれた神様のその御業に賛美をしつつ、また喜ぶわけでありますけれども、同時にその神様が私自身をもここまで導いてくださった、そのことに思いを向けるわけであります。私自身は横須賀、神奈川県の横須賀中央教会で洗礼を受けまして、それからですね、この土浦恵み教会までですね、導かれてきました。教会に通うようになって、私がまず驚いたことは、教会で愛が語られているということでした。当時青年会で歌っていたワーシップソングにも神様の愛が歌われている。そしてみんなで神様にお祈りをする、そんな青年会の交わり、教会の交わりを通して、賛美を通して、心が熱くなって神様の愛に包まれるような、そんな経験をして感動したことを思い出します。恋愛話や下ネタ話であれば、教会に行く前であっても語り合うことはありましたけれども、教会の中では神様の愛が語られ、その神様に愛について語り合う人たちがいる。そしてまた実際に愛の奉仕があり、そして神様の愛に力づけられて新しい一週間の歩みをしていく、そのような人々の姿がありました。そんな教会の神の愛を目の当たりにして、これまで私が生きてきた世界と全く違った世界があるんだということに気づかされたわけです。そんな中にあって、ただ洗礼準備をする中で、私は自分の罪を認めることはなかなかできませんでした。神様の愛をみんなで青年たちで歌って一緒に楽しく過ごす、それはいいけれども、なかなか自分の罪を認めることができない。神様の愛を知らずに自分の罪が当たり前の世界で生きてきたので、なかなか自分の罪を罪として認めることができなかったのです。しかし青年たちと歌うその神様の愛や、また教会の方々を励ますその神様の愛が、この私に今愛が与えられている、そのことに気がついたときに、これまで神様が私のことを愛し続けていたにもかかわらず、愛してくださっていたにもかかわらず、それを知らずに無視をして、知らん顔をして自分勝手に、そしてそれが当たり前かのような風にしてここまで生きてきた、なんとひどい歩みをしてきたことだろうか、自分は確かに罪人である、そのことを認めざるを得ない、そのような思いに至りました。神様に愛されて神様の愛の中を生きていく、それこそがこの私の幸せなんだと180度人生が変わりました。そしてこれまでの神様の愛を無視して自分の言葉で考えてきたその人生を悔い改めて、これからは神様の愛を求めていく、どうかこれからも私のことを神様愛してください、私のことを 愛し続けてくださいと祈り求めるようになりました。私が友達に誘われて、教会に初めて行ったわけでありますが、その日は青年会のクリスマス会の日でした。彼女のいない寂しいクリスマスに、教会に行けば何かあるかもしれない、可愛い女性がいるかもしれない、また本格的なですね、本場のクリスマスケーキが食べられるかもしれない、そんなことしか考えられない、罪深い私が、教会に行けば何かあるかもしれない、そう思って受け取った何かというのは主なる神様の愛であったんだということにその時気づかされました。教会には神様の愛がある、そしてその愛はこの私に注がれている神の愛であるんだということです。もう一度ルカの福音書3章22節の言葉をお読みいたします。聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられた。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これはイエス様が洗礼を受けられて、それから祈っている時に起こった出来事です。同じようにして17年前の私自身も洗礼を受けて、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声を聞いて、それから神様に愛され続けてここまで生かされてきました。私たちは皆神様に愛されて生かされている存在です。私たちは誰しも神様の愛でしか満たされることのない心を持っています。私自身今思えば、心が知らず知らずのうちにカラカラに乾いていたんだと思います。ですから何かを求めていた、教会に行けば何かがある、そんな私が神様の愛を知り、大事なものを失っていたことに気づかされ、神様の愛を求めるようになりました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、その声を聞いてから私は神様に愛されている、私は満たされている、その確信と安心を持って生きることができるようになりました。そして同時に主なる神様に愛されるだけでなくて、神と人とを愛したイエス様のように私も愛され愛する人になりたい、私がそうであったように神様の愛をまだ知らない人々がたくさんいる、そのような方々に神様の愛を伝える人になりたい、そのように思わされるようになりました。あなたは私の愛する子、この主なる神様の言葉からイエス様の新しい歩みが始まったわけでありますが、私自身も主なる神様の愛を知ってから全く新しい歩みと導かれていきました。主なる神様の愛によって私たちの新しい人生が始まります。主なる神様の愛が私たちの全てである、そのように言っても過言ではないぐらいです。御言葉を通して私の罪とともに神の愛が語られる、迷う私に私の生きる意味とともに神の愛が語られる、日々の試練とともに永遠の神の愛が語られる、人類の罪深さとともに私たちが互いに愛し合うようにと勧められる、私たちはいつでもどんな時でも神の愛から始まり、そして神の愛に生きるようにと導かれているのです。私たちは あなたは私の愛する子と言われた、その神の愛にとどまり続けたいと思うのです。神の愛から離れず、神の愛のうちに生きたいと思うのです。そしてまた、神様の愛が満ち溢れる教会にとどまり、そしてまた神様の愛に導かれ続け、その愛を一人でも多くの人に証しを続ける、愛され愛し、そしてまた愛され愛するという、その愛にとどまり続け、その愛を広げていくものでありたいと思うのです。私たちは愛されているからこそ、そのように生きることができます。愛されることで私たちは生きることができます。ですから主なる神様はイエス様に言われました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエス様はこの神様の愛によって地上での生涯を全うすることができました。私たちも同じです。私たちも愛されることで生きることができます。愛が私たちの生きる力になります。たとえどんなにお金があったとしても、愛がなければ生きることができません。あふれるほどの食べ物があったとしても、愛がなければ生きることができません。立派な家があったとしても、愛がなければ生きることができません。実際にイエス様やその弟子たち、またパウロなどの信仰者たちは貧しさを経験しました。そしてこの世の人々が求めるような豊かさを持つことはありませんでした。しかし、あなたは私の愛する子と、その神の愛によって与えられた人生を最後まで全うしたのです。マザー・テレサはこう言いました。この世の不幸は貧しさや病ではない。誰からも自分は必要とされていないと感じることである。この世の不幸は貧しさや病ではない。誰からも自分は必要とされていないと感じることである。このように言ったということです。どんなに健康で裕福であっても、自分が誰からも必要とされない、存在を認められない、孤独を感じ、見捨てられた存在であるならば生きることができません。逆にたとえ貧しさや病の中にあっても、自分の存在を認められるならば、必要とされるならば、愛されているならば生きることができます。愛されている、これが私たちの生きる力になります。あなたを愛している、この言葉を聞くことができれば、私たちは安心することができます。私たちは愛されることによって力づけられ、生きる力を与えられ、与えられているこの私の人生を生きようと、そのような気持ちになります。例えば私たちは車で遠くに出かけようとするならば、燃料を満タンにして、それから出発をします。また私たちは何か大きなことをしようとするときには、しっかりと体調を整えて準備をしてからことを始めます。同じようにして、またそれ以上に私たちの人生の新しいスタートには力が必要です。私たちの人生の新しいスタートには、まず主なる神様の愛で満たされることが必要なのです。神様の愛に満たされる、神様の愛に満たされるということが、イエス様の働きの スタートであり原動力となりました。まず神の愛に満たされて、それからイエス様は十字架と復活に至るまでの歩みを始められました。私自身が教会で教えられていたその神の愛に驚かされた、それはそれまで神の愛のない世界で生きることが当たり前になっていたからでした。そして今も変わらずに神の愛を知らない人々が多くいる。また神の愛の代わりに何かを求める人が多くいる。他のもので自分たちを満たそうとする、そんな世の中に生かされているわけでありますが、2000年前のイエス様のお時代、イエス様が神様に愛していると言われたその時代、決して愛があふれていた世界ではなく愛のない世界でありました。聖書を読みますと、やもめの女性や病人が顧みられることなく虐げられている。イエス様も愛のない時代、愛のない世界に来られたわけです。そのイエス様の誕生の時から、人々の無関心、愛のなさが表されています。たくさんの人々がベツレヘムに集まっていたにもかかわらず、誰一人として身重のマリアを顧みることがありませんでした。宿屋には彼らのいる場所がなかった。誰一人としてマリアを迎える人がいなかった。人々の無関心の中、寂しく孤独に家畜小屋で生まれ、そして冷たい貝場桶に寝かされたイエス様。人々は神の愛を知りませんでした。愛されることを知らず、愛することを知らない。イエス様がその働きをされる前に、バプテスマのヨハネがわざわざ悔い改めを述べ伝えなければならない時代でした。集まった人々はヨハネに尋ねました。私たちはどうすればいいですか。ヨハネが言います。下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人も同じようにしなさい。主税人たちもヨハネに教えられます。決められた以上には何も取り立ててはいけません。また兵士たちもヨハネに教えられる。誰からも金を力ずくで奪ったり脅し取ったりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。このようなことをバプテスマのヨハネが言わなければならない。また人々が自分の欲のために自分中心に生きる、愛を知らずに生きる、それが当たり前になっていた時代でありました。イエス様ご自身もこの世界を見て、この時代は悪い時代である。またエルサレムの神殿でさえも強盗の巣になっている、そのように言われるほどのこの時代、愛のない時代、その時代にあってイエス様は神に愛され、そして神の愛を述べ伝え始められます。イエス様のこの世での歩みは、愛のないこの世の中に神の愛を受け、神の愛を広げる歩みでした。イエス様がその働きを始められるその最初にこのような出来事がありました。ルカの福音書の4章に書かれてあります。ルカの福音書の4章の16節から21節の出来事です。ルカの福音書4章の16節から21節。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、 主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために、イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。イエス様を通して、イエス様のその働きを通して聖書の約束が実現する、成就したと言われました。イエス様ご自身がその愛のない世界に来られ、神の愛を証しするというのです。そしてまた今もまだイエス様のその働きが続いています。愛のない世界に愛をもたらす働き、イエス様の弟子を通して、私たちを通して、神の愛を受けた人々を通して、この世界に愛がもたらされていく。イエス様が始められたその働きが今も続いているのです。イエス様はその働きの中で神様の愛が満ちるところを神の国とおっしゃいました。神の愛を知らないこの世の国々に神の愛が広がっていけ、神の国が建てられていく。そしてイエス様はこうおっしゃいました。神の国はあなた方のただ中にあるのです。まず私たちが神の愛に満たされるとき、神の国が広がっていきます。そしてそれから神の国の一員となった私たちには、神の愛を広げ、神の国を立て上げていく、その働きに召されているということでもあります。一緒にこの神の国を広げていく、神の愛を広げていく、その働きに私たちもイエス様と一緒に働くということです。神の愛を広げ、神の国を立て上げるために私たちにできることは何でしょうか。イエス様はどのようにして地上での生涯を全うされたでしょうか。イエス様の働きのその背後には、父なる神様に愛され、そしてまた祈りつつ神様の御心を求める、そのようなイエス様の姿がありました。そしてまた聖霊の力によって助けられて導かれていく。神の子であるイエス様でさえも父なる神様に愛され、そして祈り御心を求め、そしてまた聖霊の力によって歩んだ。イエス様がそうであるならば、私たちはなおさら自分の力で生きることはできません。自分の力だけでは何もすることはできないし、何者にもなることができず、ましてや神の国を立て上げる働きに携わることはできません。イエス様がそうであったように、私たちも同じように父なる神様の愛を受けて、そしてまた祈りつつ、また聖霊の助けが必要なのです。私たちの歩みも神様の愛から始まります。ただその愛に信頼して私たちは生きるのです。ただし、その聖霊の助け、神の愛を受けていたとしても、何も苦労もなく生きることができるわけではありません。イエス様ご自身もそうでしたし、それは旧約聖書の時代から予言されていたことでした。イザヤ書を見てみますと、こんなことが書かれてあります。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。 愛のない世界で、人々が病に苦しみ貧しさに苦しむ世の中で、イエス様ご自身も病や貧しさを経験し、その中にあって神の愛を表すこと、それが主なる神様の御心であったというのです。それでは私たちが信仰生活に求めることは何でしょうか。日々の生活の中で何も問題がないことでしょうか。健康長寿でしょうか。自分の夢や願い事が叶うことでしょうか。豊かな生活をすることでしょうか。主の御心は、私たちが愛のないこの世の中で、その中で孤独を覚える人々、病で苦しむ人々、愛を求めて乾く人々と共に生きることであって、その中にあって神の愛を証しすることです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。私たちの信仰生活は神の愛から始まり、神の愛を共に分かち合うことであって、神の愛を証しし、神の愛の満ちる神の国を広げるために生きるということです。ですから私たちの信仰の土台は神の愛です。何かいいことがあったから神を信じる、そうではなくて、病気が治ったからとか奇跡を体験したから神を信じるんではなくて、神様の愛を受けて、そしてその愛によって神様の愛に生かされていく、それが私たちの信仰です。どのような中にあったとしても、私たちは信仰生活の中でただその神の愛に信頼しているかどうか試されていきます。私たちが導かれる道が、進む道が、たとえ厳しく困難であったとしても、さまざまな障害があったとしても、その道を導かれる神様に私たちが信頼しているかどうか試されています。それは旧約聖書の時代から続く神の愛ゆえの試みです。出エジプト記20章にはこのようにあります。出エジプト記20章の2節3節です。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。私たちを愛のない世界から救い出し、愛をもたらす人生へと導かれたお方を信じ続けることができるかどうか試されています。私たちは困難の多い人生の中にあって、ただ主の愛に信頼し続けなければならない。申命記7章にもこのように書かれてあります。申命記7章の9節、あなたはあなたの神主だけが神であることをよく知らなければならない。主は信頼すべき神であり、ご自分を愛しご自分の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる。私たちは神様に信頼し、そして神様を愛し続ける、導かれていく、そのような歩みへと招かれています。一度神様を信じて、洗礼を受けて、それでゴールではありません。イエス様がそうであったように、そこから新しい人生が始まっていきます。神様の愛を受けて、それから神様の愛を受け続ける、神様に信頼し続ける、神様の愛にとどまり続ける、そのような人生が始まります。 私自身洗礼式を終えたとき、終わった、やっと終わったと、ほっとしている、その時にあるご高齢のご婦人の方が私のもとに、そっと近づいてきて、 耳元で、囁かれました。あなたこれから気をつけなさい、サタンに狙われるわよ、ね、思わずえっと声を出してしまいました。そうするとですね、若くて、これから教会を担っていく、そのような人をサタンは攻撃してくるというのです。心の中で、いきなりなんですか、ちょっと怖いんですけど、そう思いました。しかし、今になってよくわかります。これまでの歩みは神様の愛にとどまり続けることができるかどうか、試されること、誘惑されることが何度もありました。もう教会に行くのをやめようか、何度も思ったことがあります。この世の中には神様の愛よりも魅力があるように見えてしまうものがあふれています。教会の外の方がいいんじゃないか、そんなことも何度も思わされました。いろんなものに魅力を感じてしまう、神様以外、神様の愛よりも他のものを求めてしまう、そのようなことが何度も何度もありました。しかしイエス様がおっしゃいます。ヨハネの福音書の15章の9節です。ヨハネの福音書15章の9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさい。イエス様が、父なる神様がイエス様を愛したように私もあなた方を愛している、私の愛にとどまりなさいと、この私に言ってくださっている。父なる神の愛を受けてこの世での歩みを最後まで生き抜いたそのイエス様が、父なる神の愛の中にとどまり続けたそのイエス様が、同じようにして私があなた方を愛していると、だから私の愛にとどまり続けなさいとおっしゃってくださっている。聖霊の力と父なる神の愛だけでなく、あのイエス様が私たちを愛してくださって、そして共にいてくださる、愛してくださっている、その愛の中にとどまり続けなさいと言ってくださっている。そしてそれだけではありません。ヨハネの福音書の15章の12節です。ヨハネの福音書15章の12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。私はあなたを愛している、私の愛にとどまりなさいと言ってくださるイエス様が、あなた方も互いに愛し合いなさい、そのように言われるのです。決して愛から離れないように、愛されることから始まる新しい人生はその愛にとどまり、そして互いに愛し合う人生となります。もちろん簡単なことではありません。愛のない世界が当たり前であった私たちですから、人を愛して生きる、神様を愛して生きる、決して簡単なことではありません。しかし神様に与えられた人生です。神様に愛を与えられ、愛することを教えられ、そしてイエス様がそうであったように聖霊の力によって導かれる人生となります。自分で手にしようとした人生ではありません。自分で選び取っていく人生ではありません。神様に愛を与えられ、神様に生きる目的を与えられ、神様に 使命を与えられ、神様に力を与えられて、神様に日々の務めを与えられ、私たちの人生は神様に与えられたものであふれています。ですから私たちはそのすべてを与えてくださる主なる神様に信頼し、神様が与えてくださるもので生きる、神様の愛で生きる、私たちは人生いつでも今日もまた神様の愛を確認したいと思います。いつもこの神様の愛に立ち返りたいと思います。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、その声を思い出したいと思います。そして今主なる神様が、私はあなたを愛している、そう言ってくださるその声を聞きたいと思います。そしてまた主なる神様が、イエス様があなたを愛している、私たちが互いに愛するものへと変えられていく、そのような歩みをこれからも続けていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日は洗礼式があり、そして転入式があります。お一人お一人をここまで愛によって導かれるお方です。神は愛です。あなたは愛です。私たちが自分たちに対する神の大きな愛を知り、また信じることができますように、私たちが神の愛のうちにとどまり、神のうちにとどまり、そしてまた主なる神様も私たちと共にいてくださいますように、これからの私たちの歩みがあなたの愛によって進み出すものであり、いつもどんな時でもあなたに愛されていることによって励まされ、あなたに与えられたものによって互いに愛し合うことができますように導いてください。私たちに、私もあなた方を愛しましたと、私の愛にとどまりなさいと言ってくださる私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは共に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌の461番です。ご無理でない方はお立ちください。
どうぞお座りください。
それではテーマソングで賛美をいたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。祝祷いたします。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上で第3礼拝終わります。